あかりと
武井の
カニから発信東美濃
観光交流館がリニューアルオープン。
金山生き生きプラザが
4月に新たな施設へと生まれ変わりました。
1階ではカニ工業高校の生徒の皆さんが作った戦国時代の本陣がお出迎え。
戦国時代の雰囲気が味わえるかも。
家族やお友達みんなで
観光交流館に行こう。
カニ市ふるさと広報大使塚本あかりのあかり話。皆さんこんにちは、塚本あかりです。この番組では蟹市ふるさと広報大使の塚本あかりと
蟹市役所広報課の武井が
地域の皆さんに知っていただきたいとっておきのあかり話題をお届けしていきます。
いきなりですが、歴史上の人物の中で蟹にゆかりのある人物は誰がいると思いますか？
皆さんわかりますか？そうです、森蘭丸や織田信長のお母さんであるドタゴゼ、そして本能寺の変を起こしたことで有名な明智光秀公などがいますよ。蟹は歴史的な町なんです。
そんな中、2020年に放送が決定した NHK 大河ドラマ麒麟が来るでは、なんと明智光秀が主人公に起用されました。
これって本当にすごいことですよね。
はい、今月の広報カニの特集でも早速ご紹介しています。
光秀公がカニと関わりがあって大河で主人公として描かれるとなると、一体どんな人物でドラマではどう描かれるのかがとっても気になります。リスナーの皆さんもきっと同じ気持ちなのではないでしょうか。
やっぱり光秀公といえば本能寺の変で信長を自害に追い込んだというイメージが強いですよね。
はい、
今の歴史の教科書がどこまで記述されているかは分かりませんが、私の時は光秀についてはこれぐらいしかやっぱり勉強しなかったですね。
私もそうですね。
やっぱりそうですね、はい、でもこの本能寺の変ってやっぱり実際は謎が多いんですよね。日本史の七不思議と言われているんです。
そう思うとやっぱりこの大河ドラマでどう描かれるのかが気になるところですね。
そうですよね。そしてさまざまな戦国武将が登場するゲームも最近では人気ですよね。
はい、よく聞きますね。はい、
私ちょっと気になってネットで光秀公がゲームに出るときはどんな風に描かれるのかなと思って検索してみたんですけど、はい、それがこれです。
はい、武井ちゃんが持ってきてくれました。は
い、どうですかこれ、すごいイケメンじゃないですか。
ゲームでもいろんな描き方があるんですね。
はい、
一人の光秀公はもう野獣のようなちょっとかっこいい感じなんですけど、
髪も長くて、
はい、長くて、もう一人の光秀公は王子様系ですね。
白い髪の毛ですね。
はい、描き方によって全然違うのは面白いですね。
最近ではその歴女というワードもブームになっているんですが、はい、これだけ登場人物がかっこよく描かれていれば、なんか女子がハマる理由もわかる気がしますよね。
はい、ドキドキしちゃいますね。はい、
どうして大河ドラマの題名が麒麟が来るなのか、また蟹市と明智光秀には一体どんな関わりがあるのかといった疑問について今日は一緒に考えてみましょう。
他にも6月23日にアーラで開催されるみんなのディスコに関する話題や
防災に関する話題など盛りだくさんでお送りしていきますよ。
それでは今日も15分間たっぷりとお楽しみください。
まずはじめは広報課に6月号特集ページから麒麟が来るの話題です。
2020年の NHK 大河ドラマが麒麟が来るに、そしてそのドラマの主人公が明智光秀公に決定しました。
ドラマの展開など詳細はまだ明らかにされていませんが、光秀公が大河の主役に決まった今だからこそ、いち早く皆さんに蟹市と光秀の関わりを知っていただけたらと思います。
はい、そもそも光秀公と蟹市って関わりがあったんだと驚いている人も多いのではないでしょうか。
そうですよね。
はい、
実は光秀公は蟹市で生まれたと言われているんです。
はい、
特集ページでも紹介していますが、まず蟹市で光秀といえば何といっても明智城跡ですよね。
はい、 瀬田にあって別名長山城とも言うんですよね。
はい、光秀公が生まれ敵に攻め落とされるまで城主を務めたとされるお城です。光秀公の代までなんと約200年間にわたって明智一族が住んでいたと言われているんです。
はい、明智一族が暮らしていたお城がこんな身近なところにあるなんて驚きですよね。
はい、また明智城跡の麓には天龍寺という光秀公の位牌があるお寺もあります。
はい、
毎年6月にはここで明智城址保存会によって光秀公の供養祭が行われています。
今年は6月9日土曜日に開催されるそうです。
あと他にも蟹市には光秀公に関連があるものがあるんですが、
はい、
あかりさん何か思いつくものはありますか？
はい、私は明智光秀公の家紋である桔梗をかたどったもなかが思いつきます。
え、そんなものがあるんですか？
はい、広見にある市原屋で売っているんですが、
はい、
なんと全国菓子大博覧会などで大賞を受賞している商品なんです。
へえ、そんなすごいものがあるんですね。
はい、
他には何か思いつきますか？
そうですね、あとは名鉄広見線の明智駅とかですかね。
あ、そうですよね、大正解です。
はい、
この明智という駅名は市政施工時に光秀公にちなんで改名されたものなんです。ちなみに改名する前は伏見口駅という名前だったそうですよ。
そうだったんですね。
はい、
私も高校生の時に明智駅を使ってたんですが。
ああ、そうなんですね。
駅名が変わっていたとは知りませんでした。これだけ知ると蟹市と明智光秀公って本当に関係が深いんだなということが分かりますよね。
はい、
そして大河ドラマのタイトルも気になります。初めてドラマのタイトルを聞いた時は麒麟が来る？とまさに今回の特集タイトルと同じリアクションでした。
そうですよね。
はい、
私も初めて聞いた時は麒麟ってあの首の長い動物の麒麟かなって思ったんですが、はい、実は中国でよく知られている想像上の動物のことみたいです。
はい、
姿は鹿に似ていて大きくて、
うん、
尻尾は牛に、蹄は馬に似ています。背中の毛は青、黄色、赤、白、黒の5色で全体の毛は黄色だそうです。
うん、伝説ということは、うん、ドラゴンやユニコーンと同じように、
はい、
実際には存在しない生き物ということですね。
はい、そうです。
キリンは有名なビールのラベルなんかにも書かれているので、うん、皆さんイメージしやすいのではないでしょうか。
そうですよね。
はい、
キリンは昔から徳のある人のところに来ると言われています。もしかすると光秀公は自分のところにキリンが来ると信じて天下を取ろうとしたのかもしれないですね。
お、なるほど。
はい、とはいえ光秀公には謎に包まれた部分が多いと言われています。冒頭でもお伝えしたようになぜ本能寺の変を起こしたかについてもはっきりとは分かっていないんです。
私も本能寺の変を起こした動機についてはとっても気になります。
そうですよね。
分かっていないからこそ光秀公についていろんな想像が膨らみますよね。光秀公についてもっと知りたくなりました。
はい、ドラマタイトルに麒麟が含まれている理由も気になるところですね。
はい、
ドラマはオリンピックと同じ2020年に放送予定なのでまだ時間はありますよ。
はい、放送がとっても楽しみです。今のうちに光秀公についてたくさん予習をしておきましょう。次は6月23日土曜日に開催されるみんなのディスコボリューム4の話題です。
明るい話の中でもこのみんなのディスコは何度かお知らせしていますよね。
はい、
昨年は8月と12月の2回開催されました。今回は6月に開催されます。
みんなのディスコ、名前から楽しそうな感じが伝わってきますよね。
はい、
一体どんなイベントなのか知らない方のためにも竹井ちゃん説明をお願いします。
はい、お任せあれ。ズバリ、すべての人が音楽でつながる楽園です。障害、国籍、性別、世代といったすべての垣根を越えて音楽を楽しむことができるダンス企画なんです。このイベントが開催される日はアーラの演劇ロフトと音楽ロフトが本物そっくりのディスコに大変身します。
カラフルな照明器具なども使われて普段とは一味違った時間を楽しむことができます。
私も一度行ったことがあります。
そうなんですね、
はい、DJ とライブパフォーマンスに合わせてみんなで踊るのですが、
はい、
ステージで思いっきりダンスをする人や、うん、それに合わせてステージの前で踊ったり歌ったりする人、
うん、
また手を叩いてリズムを取りながら体を揺らす人など参加者全員が思い思いに音楽を楽しんでいました、
うん、
とても自由で楽しい空間だと感じました。
本当に素敵なイベントですよね、
はい、
音を楽しむと書いて音楽、誰もが自由に純粋に音楽を楽しめる空間になるんですね、
はい、
普段ディスコやクラブなどに足を運ぶことが難しい人でも安心して参加することができます。私もぜひ参加してみたいです。
入場料はなんと無料です、
はい、
ただし入場には整理券が必要です。現在配布中なので参加を希望する人はアーラインフォメーションで整理券をお受け取りください。電話での予約も可能です。電話番号は 60-3050 です。
みんなのディスコボリューム4は6月23日土曜日の午後2時から4時30分まで開催します。障害、国籍、性別、年齢、すべての垣根を越えてみんなで思いっきり音楽を楽しみましょう。
最後は防災についての話題です、
はい、
今月3日の午前中に市全体で水防訓練を行いました。皆さん水害への備えはきちんとできていますか？
これからは梅雨時期に入っていくので水害への備えはとっても大切です。皆さんは平成22年7月に蟹市で起こった豪雨災害を覚えていますか？
土立ち内の市道アンダーパスで大洪水が起こりました。この時1人が亡くなり現在も2人の方が行方不明になっています。
決して忘れてはいけない出来事ですし、二度とこのような被害を繰り返してはいけません。
蟹市ではこの豪雨災害以来毎年この時期に水防訓練を行っています。訓練に参加した人も都合が悪くて参加できなかったよという人もこの機会に今一度水害にあった時の避難経路や情報収集について確認してみてください。
災害への備えは自分だけでなく大切な人を守ることにもつながります。いざという時にどんな行動を取ればいいのか、ぜひ周りの人とも相談してみてください。そして防災といえば17日日曜日には羽崎のふれあいパーク緑の丘で市消防総報大会が行われます。
総報大会とは消防団が日頃の訓練の成果を披露するための大会です。小型のポンプ車にホースをつないで放水し、火元に見立てた的を倒すまでの時間と動作の正確さを競います。
実際の消火活動では無駄な動きが命取りになってしまう危険があります、
うん、
素早い消火活動を行うためにも動作の正確さが評価のポイントに含まれています。
毎年大会の 2,3 ヶ月前からはこの大会に向けて練習が行われます、
はい、
消防団にとって大会に向けた練習は同時に消火活動の訓練にもなります。日頃から市民の安全のために訓練していただいているので本当に消防団の皆さんには感謝しないといけないですよね。
はい、そんな消防団の活躍を覗いてみたり消防団について知ることができるのが総報大会です。皆さんも消防団の応援をしませんか？
私も一度取材で行ったことがあるのですが、
はい、
消火活動の際の操作を間近で見ることができて感動しました。
うん、
それまではほとんど知らなかった消防団の活動も大会を通して知ることができたのでとても貴重な体験になりました。
うん、近くで見て初めてわかることってたくさんありますよね。
そうですよね。
消防団って何？消防団に入ろうと思っているけれど実際にどんな活動をしているのかよくわからないという人はぜひ足を運んでみてください。
もちろん大会当日には女性消防団も大活躍します。小さいお子さんが女性消防団と一緒に消防グッズに触れてみたり消火活動などを体験することができるブースがあります。さらに飲食ブースなども用意していますよ。
大人から子どもまで楽しみながら消防団を知ることができます。消防団は普段見えないところで私たちの安心安全な生活を支えてくれています。日頃の感謝の意味も込めて地元消防団を応援しに行きましょう。 そろそろ終わりの時間が近づいてきました。
今日もあっという間でしたね。
はい、
最後ですが、ここで今日は何の日クイズ。
お、
今日は少し難易度が高めです。
はい、今日は6月14日なので、何の日でしょうか。614だから無意識で、無意識の日とかどうですか。無意識に何かしちゃう日。
さすがですね、あかりさん。毎回なんか面白い日を思いつきますね。
あ、違うんですね。
はい、そう、実は違うんです。はい、正解はフラッグデー、旗の日です。
おお、どうして旗の日なんですか。
はい、いろんな旗があるんですが、はい、フラッグデーのフラッグはアメリカ合衆国の国旗のことなんです。
へ、
1777年の今日、現在のアメリカの国旗である星条旗と呼ばれる旗が正式な国旗として認められた日です。
うん、アメリカの国旗は確か左上の青色の長方形の中にたくさんの白い星があって、はい、そして赤白のストライプ模様が描かれているあの旗のことですよね。
はい、そうです。描かれている白い星の数は全部で50個あるんです。現在のアメリカ合衆国にある州の数を表しているそうなんです。
おお、なるほど。ちなみに星条旗に決定するまではどんな旗だったんですか。
はい、こんな旗でしたよ。
お、あれ、ちょっと星の数が違うんじゃないですか。
はい、そうですよね。
1、2、3、4、全部で13個ありますかね。円形に並んでますね。
はい、そうなんです、13個なんです。もともとアメリカはイギリスの植民地でした。13個の星はイギリスから独立した当時の植民地の数を表しているそうです。
お、
実は現在の星条旗のストライプも全部で13本なんですよ。
へ、今でも当時の植民地の名残があるんですね。
はい、その通りです。もう一つ旗といえば、今日はオリンピックのシンボルマークが制定された日でもあるんですよ。
へー、カラフルな五輪が並んだ誰もが知っているマークですよね。
はい、
今日は何の日クイズはもうこれまでも何度か皆さんに出題していますが、毎回過去の同じ日に何が行われたのかが分かって面白いです。
そうですよね、私も毎回皆さんにこのクイズを出題するときは、数年前の今日はこんなことがあったんだなとか、今日はどんな日になるのかな、いい日になるといいなと考えています。
いい日悪い日、感じ方は人それぞれですが、皆さんにとって素敵な日が多くありますように。それでは今日も元気いっぱいで締めくくりましょう。竹井ちゃん、準備はいいですか。
はい、
せーの、それでは皆さん、アディオース。